毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、社会人事部長の長谷川充です。
長谷川さん、こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。
お相手を務めます、私は土屋純子です。さあ、この番組、人事のお悩みまるっと解決ラジオとなっています。サブタイトルに、なぜ社長は人事の問題点に気づけないのかとついております。社長だけでなくね、人事のお悩み問題点などを抱えている方、広く聞いていただきたいなと思っておりますが、さあ長谷川さん、今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
はい、今回はですね、管理職育成型新卒社員配属決めと、まあ、ちょっと変わったようなテーマで、
はい、うん、管理職育成型新卒社員配属決め、はい、これちょっと面白そうですけれども、どんなお話になっていますか。
はい、これはですね、私が前職時代に、まあ、新卒社員の一期生ですね、はい、雇い入れをしていったんですけども、まあ、その彼らたちっていうのが、こう職種ごとの採用、まあ、例えば営業職とか事務職みたいな形での採用してなくて、まあ、ある意味総合職的な感じの採用の仕方をしてたんですね。なので、どこの部門に配属されるか自体は、まあ、これからちょっと会社次第っていうところもあってですね、その配属決めを管理職にプレゼンをしてもらって、新卒社員が投票を、まあ、第二候補までして、そのマッチングをさせるっていうことをしたという形です。
普通の会社はもう一方的にね、はい、人事の方が、はい、誰々君は営業部、誰々君は管理部とかこう決めると思うんですけど、
はい、
こうプレゼンをして、うちの部署はこんな部署ですよっていうのを聞いてもらって、
そうですね、
選んでもらうと、
はい、
へえ、これはなかなか斬新な、
そうですね、
方法ですよね。はいはい、この時の、新卒で、取られた社員の方は何人いらっしゃったんですか。
6名ですね。
はい、ってことは、各部署の管理職の方がこの6人の新卒社員の方に向けてそれぞれプレゼンをされると。
そうですね。
で、それを聞いて、
はい、
ああ、総務部面白そうだなとか、
うん、
営業部ちょっと面白そうだなとかいう感じで決めるわけなんですね、ここに。
そうです。はい。
それをした時の、
はい、
こういうふうに配属決めますよっていうのを聞かされた時の新卒社員の皆さんの反応っていかがでした。
そうですね。なんかそういう決め方があるんだっていう、まあ不思議な感じに捉えられたんじゃないかなと思いますけど。
そうですよね、はい、私も今聞いてすごく斬新だなって思ったんですけれども、うん、さあ、それでは実際にその各部署のプレゼンがありましたと。で、それぞれ行きたいところ、まあ、あれですよね、ドラフトみたいな感じっていうか、第1回選択希望部署みたいな感じで行くわけなんですよね。マッチングってどれくらいの確率でしたか？
まあ、基本的には新卒社員の希望通りという形ではあるので、第一希望、第二希望出してもらったので、まあ、いずれかの形で部署には配属できたという形はあります。
ああ、そうなんですね。あ、そうすると、社員の方の方から言うと、まあ、ほぼ希望通り。
まあ、そうですね、そうですね、う
ん。なんですけど、管理職の方、
はい、
の方からすると、どうだったんでしょう。
管理職からすると、まあ、ちょっとこう、物足りないっていう管理職がいたんじゃないかなと。うん、まあ、あとはまあ、配属されない 部門もありましたんで。あ、
そっかそっか、全員が全員ね。はい、
そうですね。
新人が来るっていうわけではないですもんね。はい、でもすごく斬新だと思うんですけれども、なかなかそういった形で配属を決めている会社ってないですよね。うん、
まあ、通常は一方的に決めるっていうのは通常だと思うんですよね、うん、どちらかというと。だからこれって、まあ、背景がですね、
うん、
まあ、新卒の配属を決め方っていうのは、どちらかというと、まあ、ちょっと後付けみたいな部分があってですね、
うん、
まあ、この企画を考えるに至った経緯としては、
うん、
まあ、新卒 社員を配属するのも、まあ、私の采配とか、社長の采配でだいたい決められるから、どうせなんか残り物しか来ないんじゃないかみたいな管理職がいたわけなんですよ。別にこちらとしてはそういうつもりも全くもちろんなかったんですけども、まあ、そういうふうにちょっとこう、まあ、影でそういうこと言うんだったら、同じ管理職として同じ土俵に乗って、新卒社員を取り合いしようよと。要は自分の部署を自分の言葉でプレゼンしてですね、いかに新卒社員がその部署に来たいというようなことで、まあ、新卒社員を取り合いしましょう。そしたらフェアでありますし、
確かにそうですね。
結果的にこれ管理職の育成にもつながっていく話でもあるので、そういう形で人事側で企画したって感じですね。
あ、そっか、管理職の方の育成も、まあ、含まれてたわけなんですね。
はい、そうですね、そうですね。
ねえ、本当に斬新で面白いなと思うんですけれども、なんか、私だったらそういう会社にこう入ってみたいって思いますよね。うん、
あ、はい。
はい、やっぱりそういった決め方で配属先が決定すると、うん、まあ、なんていうんですかね、配属されてからのやる気とかもちょっとがぜん違いますよね。
あ、おっしゃる通りですね。やっぱり自分で選んだ、うん、新卒社員が自分で選んだ部門っていうところもあるので、当然その、まあ、なんですかね、早期離職するような人たちは出てこなかったっていうところはありますので、うん、まあ、そういう意味では納得感のある配属だったのかなとは思いますね。
面白いですね。長谷川さん、そういったこう人事のお仕事の中に新たな風をいろいろ吹き込んでいらっしゃったわけなんですね。
ああ、まあそうですね。
はい、はい、ということでお話を聞かせていただけば聞かせていただくほどこう人事のお仕事の奥深さ、
はい、
改めて感じることになりましたけれども。本当に面白いですね、人事のお仕事、う
ん、本当に奥が深いと思います、
うん、
これは、
はい、長谷川さんもよく言ってらっしゃいますけれども、はい、こう対人っていうところでね、はい、こうなんか一筋縄にはなんか縄にはいかない、だからこそ面白い、はい、
ああですね、そうですね、
はい、っていうところがあると思います、はい、今後の配信でもですね、そういった、人事のお仕事について、奥深さね、いろいろ面白いことなどもお話しいただきたいと思います、今後の配信もぜひ楽しみにしていただきたいと思います。長谷川さんの、お仕事などについてはですね、LINE 公式アカウント、
はい、
はい、見ていただきたいと思いますので、こちら概要欄にもね、リンクが貼ってありますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。はい、長谷川さん、今回の配信もありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回からもよろしくお願いいたします。
お願いします。
それでは皆さん、次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さようなら。社外人事部長。